音符の祭典特別番組。さあ、第2回目ということで、今回はですね、音符の祭典と中澤さんとの出会いというのをお聞きしたいんですけれども、
皆さんご存知のように、1回目、2回目、今年が3回目になるんですが、
はい、
バイオリニストの中澤喜美子さんを中心とした、はい、あとウィーンから、の音楽家を迎えて、その人たちが中心になって今音符の祭典、を行っております。で、皆さんこれもご存知だと思うんですが、中澤喜美子さんのご主人は中澤宗幸さんと言いまして、バイオリンドクターと言われてまして、
はい、
いわゆるバイオリンの名器ですね、ストラディバリウスとか、うん、世界の一流の最前線で活躍するバイオリニストとかチェリストの人たちから、信頼されて、バイオリンをチューニングしたり、あるいは修理をしたりするときに、はい、中澤宗幸さんに声がかかるんですね、
うん、
まあそういうもう世界を飛び回って、一流の演奏家の人たちとそのバイオリンとかチェロを介して、いろいろやり取りをしている方なんですが、その方が、田島出身の方だということを私、はい、あるあの方からお聞きしまして、
はい、
私全くそれまで、中澤さんというお名前も、そういう方がいらっしゃるのも聞いたことがなかったんですけども、まあ、田島の出身ということで、ある時私東京に行きまして、
はい、
そうだ、今は東京にいらっしゃいますんで、じゃあちょっと訪ねてみようっていうことで、
はい、
ちょっと思い、もう本当に突然思い立ちまして、
はい、
で、もう一か八かアポイントもなしに中澤宗幸さんを訪ねて、日本バイオリンという、事務所に、を訪ねたんですが、本当に運よく、あの中澤宗幸さんちょうどいらっしゃいまして、お邪魔した時には昨日北京から帰ってきたというようなことをおっしゃってまして、本当に世界飛び回ってらっしゃるんで、
はい、
お会いできたのが本当にラッキーだったんですけど、
ね、ちょっと運命的な感じですね。
で、まあ私も子供の頃から音楽大好きなんで、まあいろんな私のこんな音楽が好きだとか、まあこんなコンサート行ったことがあるとか、また宗幸さんもいろんなこう音楽のことをね、これまでのやってこられたことをお話を伺ってる中で、私はとても感動して、なおかつ共鳴したことがありまして、
はい、
それはどういうことかっていうと、宗幸さんおっしゃるには、20世紀は、その、いわゆる一流の演奏家とはね、3000人入るホールでコンサートを開いて、CD を出せば50万枚、100万枚売れて、
うん、
それが、いわゆる一流演奏家の、まあ、証だというのが、まあ、かつての、まあ、20世紀だったと。
はい。
でも、これからの21世紀は、一流の音楽家こそ街へ出て行って市民の中でに、その近づいていて音楽を届けていくというのが、
はい、
その大事じゃないかというようなお話をされまして、
はい、
私もまあいろんなコンサート行ったりいろんな音楽も好きなのでそういう機会触れてきましたけど、もうまさにおっしゃってることに共感しまして、
はい、
本当に身近なところにねクラシック音楽があって、もう当たり前のようにこう聴けるっていう、まあそんな街になったらいいな、そんなところに住んでいたら最高だろうなっていうことをお話ししてまして、そしたら、中澤さんの方から、ぜひそういうね、一週間ぐらいこう街がこう音楽に溢れるような、そんな企画があったらいいですね。そんな、それにはやはりそういう人たちが集まってくる街があって、で、街と一緒にこう協力してそういうことができて、で、市民の方がこう音楽に、慣れ親しむとか、こう、こう、喜べるっていうかね、まず楽しめると。
はい。
まあ、そういうようなことをお話しして、なんかこう、すごくワクワクしながら、まあ、そういうお話をして、まあ、お別れしたんですけども。
はい。
まあ、その後、こんな方がいらっしゃるんだって、こう、地元に、豊岡に戻ってきて、いろいろお話しする中で、すごいですね。じゃあ一度その中澤さんの話聞こうよっていうようなことから、ちょっと企画しまして、
はい。
中澤さんのその音楽観っていうか、こう、音楽と音楽はどのようにこう人々にこう影響を与え、その楽しむことが大事かっていうお話を聞いて、なんかもうみんながこう聞いてるみんなと一緒にね、うわぁ、こんな身近にできたらいいねっていうようなところから、
はい、
だんだん形がこう固まっていって、
はい、
でまあ音楽祭やっていこうっていうふうにこう、実現に向かってあっという間にこう動いていったっていう、それで今こうして1回目、2回目、3回目があるっていう、はい、そんな感じなんです。
そうなんですね。
だからあくまできっかけは私ですけど、はい、本当にそれに共感した仲間っていうのがたくさんいまして、
はい、
でその人たちがみんな実行委員会になり、また新たに地元でもともと音楽が好きで活動されているような方も一緒になって実行委員会を作って、
うん、
まあこういう音符の祭典っていうのが今こう実現できてるっていう素敵なことだなと思います。
なんかこう、そのお話を聞いて私の中でのイメージは、一個のなんか水滴がこう、ポチョンって落ちて、こう、だんだん広がっていくようなイメージが湧きました。その一つ一つの、こう、なんか水の流れというか、そんな感じが第一回、第二回となって、これからもっと大きくなっていくんだろうなって、私は思いました。
そうですね。
はい、
まさに波紋ですよね。はい、ずっと広がって、こう、ハーモニーがこう、ずっとこう広がっていくようなね。
はい、
そんな音楽祭になればいいなと思ってます。はい、
こう第1回第2回とされて、やはりこう、まあ、ちょっとずつではありますが、皆さん音符の祭典って今年もやられるんですかって、私も結構そういうお話を聞いたりしていて、はい、だんだんとその中澤さんのその素敵な考えが広がっていって、それにこう共感した人がどんどん広がっていくんだなっていうイメージが今すごくはっきりつきました。
はい、
はい、こう第1回目と第2回目行われましたが、こう中田さんの中で2回目までのなんか特にこう思い出深いエピソードっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、中澤公子さん中心ではあるんですけど、ウィーンからね、はい、本当に大活躍されてるチェリストであるとか、ビオラであるとか、バイオリニストが来て一緒にこう演奏を聴けるんで、まずそれがなんかこう、1925であったり、
うん、
木の先の街角であったり、
はい、
それをどんな人か知っても知らなくても、なんかいい音楽聞こえてくるっていうね、うん、
はい、
なんかそういうのがちょっとの瞬間でもこう、なんか感じることができたんで、はい、ああ、これ5年後も10年後も20年後もこんな風にね、
うん、
街に普通になんかこう音楽が流れて、
はい、
聴ける、こんな街になったら素敵だなっていうのが、まあ、全体としての印象ですし、私のなんかこう願いみたいな思いです。うん、
はい、
それと、1回目も2回目もそうなんですけど、はい、若手演奏家を、
うん、
も一緒に参加してくれるんですね。
はい、
で、それは何らかの形で中澤公子さんのお弟子さんだったり、
うん、
教え子さんだったり、あるいはまあ若手でこれから伸びるっていうような方が豊岡に来てくれるんですけども、1回目に来られた岡本誠二さんというバイオリニストは、
はい、
ドイツのバッハコンクールでもう金賞を取って、
うん、
もう本当にもう一気にこうスタンダ、こう、なんですか、バイオリンの若手の方っていうような形に、はい、なられたり、
はい、
今年は、第1回目にやはり見えてた、辻彩奈さんっていうバイオリニストが、はい、今年の、モントリオールの国際音楽祭で金賞を取られたりと、うん、こちらはなかなかね、
はい、
いいね、悪いねってそんなに評価できないですよね。
はい、
だけど、後の後になって、わ、こんな方は豊川に来てたんだっていうね。うん、で、まさに伸び盛りで、これからどんどんこう、メジャーにもなっていかれるでしょうし、そういう方がこう、身近に来てね、演奏したり、またお話ができたり、まあ、こういうことがこう、普通に感じられるような、まあ、そんな風にどんどんなっていくんじゃないかな。まあ、岡本さんもぜひまた、豊川行きたいっていうようなことを、その後お会いした時にもお話聞いてます、
はい。あ、嬉しいですね。はい。
なんか、どんどん広がっていくような、やな予感がしてます。
ありがとうございます。中田さん、さっきもいろんなライブにも行かれてたりとか、コンサートにも行かれてたりというお聞きしたんですけど、はい、やっぱりこう、田島ではそういう催し物が少なかったりするんですけれども、この、本当に遠くまで行かなくても音楽が、本物のこう、生の音楽が聴けるっていうのは中田さんからしていかがですか？
いや、もうね、本当に夢みたいなというか、はい、私、まあ、小さい頃っていうのは、音楽、小学校の、低学年の頃、
はい、
初めて聞いたのが、メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲なんですけどね、はい、それがすごく好きになって、で、結構音楽に興味持ってたんですね。ただそれはレコード買ってきたり、
うん、
まあそれぐらいですかね、テレビで音楽の番組を聞いたり、
うん、
まあ中学校ぐらいになって、なんか FM 放送で、
はい、
なんか、NHK のね、なんか音楽番組があって、うん、それを録音しながらとか、
はい、
だから生の演奏っていうのは、本当に聞いたことなかったの、
うん。
こんなに好きなのにと思いつつ、
はい、
考えてみたら一度も聞いたことがない、
うん。
豊岡で、ね、田島でそんな演奏なんて当時なかったですから、
はい、
だから私がコンサート行ったっていうのは、もう大学時代ですね。東京にいましたから、いろんなクラシック、まあその当時はもうロックもジャズも好きですから、
はい、
もういろんなコンサート行って、いましたけども、もしもそれが小学校の頃ね、もっともっと身近に生の演奏を聴けたら、もう私自身考えるだけでも、もう多分なんか職業も違ってたんじゃないかなって思うぐらい、
はい、
こう、本当に身近に聴けるって素敵なことだと思うんですよ。
はい、
もう普通になっちゃったら当たり前みたいな子供たちが多分豊川や田島でも育つんであれば、それはもう素敵なことであって、まあ、そう考えるとね、本当に今の小学生の子や中学生の人たちが、こうやってね、キミコさんの演奏やこう普通に聴けてるいうのはね、私から見たらすごいことだなと。
そうですよね。はい。はい。さあ、ということで、毎回ゲストの方におすすめの一曲っていうのを、聞いているんですけれども、中田さんのおすすめの一曲教えてください。
そうですね。まあ私、一番最初の好きになったのはさっき言ったようにね、メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲なんですけど、まあいっぱい好きな曲あるんですので、今日一曲何しようかなって思ってるんですが、まあ最近特に今年に入ってかな、まあ去年今年といろんな音楽聴いてて、一番聴いてるなって思ったものを持ってきました。
はい。
それはベートーベンの、バイオリンソナタの第5番。まあ、通称春、スプリングっていう名称がついてるんですけど、まあ、この曲が最近とても気に入ってよく聴いてます。これはベートーベンが31歳の時に作曲した曲なんですけど、まあ、耳がだんだん悪くなってね、耳が聞こえなくなるっていう、まあ、そのちょっと前ぐらいの段階ですけども、本当にこう、小川がサラサラサラサラ流れていくのは非常に心地よいメロディーで始まって、まあ田島もね、長い冬が終わって、まあ春が来て桜が咲いて、あるいは新緑の芽が出始めた頃のイメージなんですよ、僕にとっては。だからこれを聞くと、いつもその春が来たら、まあ、待ち遠しかったねっていう思いがあって、でもなんかちょっとどっかに緊張感というか、こう、背筋がキュッと伸びて、なんか遠くを見てなんか、いろいろと考えて、なんか夢のようなことを考えたりとか、なんかそういうような気持ちにいつもこの音楽聴くとなるんで、ぜひ皆さんにも聴いてもらいたいなと思って持ってきました。